刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今日はもう一人ナビゲーターを務めていただきますピンチヒッターがございます。
はじめまして、村津さえと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、実はですね、さえちゃんは、この森部先生とは、朝からぬご縁といいますか。
いやいや。
今日はですね、僕の本当はピンチヒッターということで、僕はもしかしたらお休みしないといけないというような状況だったので、
そうですね、
さえちゃんにお願いしたんですけれども、はい、僕は出演できるようになったということで、はい、今日は、2人でね、
はい、
ダブルナビゲーター、
ダブルナビゲーターで行かせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、さあ、そんなさえちゃん、ちょっと自己紹介、どんな方なのかというのをお話しいただいてもよろしいですか。
はい、改めまして村津さえと申します。はい、私現在大学4回生、福岡大学の4回生で、法学部受講、専攻しているんですけれども、まあ、それは置いておいて、最近ですね、2016ミスユニバースジャパン福岡ファイナル大会に出場させていただきまして、ウィナーは逃したものの、会場内投票数第1位というですね、特別賞をいただくことができまして、
素晴らしい。
はい、いやいやいや、ありがとうございます。で、その時にですね、中島さんや、森部先生と出会い、中島さんもともと出会いがあったんですけれども、森部先生ともつながることができまして、森部先生の学校のゼミで、講演というか講師として出させていただいたりとかという、貴重なお時間をですね、いただいたという、まあ、そんな感じの私です。ちょっと緊張してまして、素晴らしい方に囲まれてるので、ちょっと今、はい、ドキドキしております。
なんか前回とはちょっと違いますね、雰囲気が。
そうですね。
いや、ゼミの時はね、
はい、
もうとてもその同じ大学生に思えなかったですね。
はい、いやいや
いや。いや、うちのゼミ生もこうみんなもうびっくり、まあびっくりというか、まあ、ものすごいやっぱ影響を受けたと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、貴重な機会をいただいて、
本当に感謝しております。
僕はもう絶対ウィナーになると思ってた
んです。そうなんですよ、僕もなんですよ。
あら。
本当思ってました。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
まあ、でも今後もね、活動していくということで、
はいはい、自由な私で、生きていこうと思っておりますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ではこちらからお願いします。
はい、番組はパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようネット配信も行っています。Facebook をなさっている方は福岡街角森部宿の Facebook ページへいいねをお願いします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますので、そちらからアクセスしてください。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページでも放送アーカイブをお聞きいただけますので、チェックしてくださいね。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部宿、この番組は株式会社ゲットの提供でお送りいたします。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。
おー、
はい、マイジム、はい、このコーナーはですね、さえ、はい、ちゃん、このラジオでお伝えいただく、
はい、
森部スタイルパワーポージングというですね、体幹の形とかをですね、
はい、
お伝えしながら、
はい、
筋トレのメソッド、ね、そういったものをお伝えしているコーナーです。
なるほど、ありがとうございます。
は
い、
さあ、ちなみにさえちゃんは筋トレはしたことはありますか。は
い、もう本当ユニバースの福岡大会2ヶ月間のですね、ビューティーキャンプというのが9月から11月のとの当日までですね、行われまして、もう私もそのジムとか行ったことなかったんですけれども、スポンサーで協賛会社のトレーニングジムにですね、2ヶ月間まあ自分のスケジュールと調整しながらですね、行ったりとかしていたので、当日はですね、私も体脂肪率が 13.9 っていう、ちょっと女性ではなかなかないような体脂肪率になってしまいまして、はい、そこまで引き締めてはいたんですけれども、終わって1ヶ月経とうとしてまして、ちょっと筋肉が脂肪に変わりつつあるというですね、ちょっとこのコーナーは興味がありましたね、今日。
そうなんですね。
はい。
先生、はい、13. 何パーって女性にしてはかなり
絞られてるんじゃないですか。どうなんですかね。
まあ、かなり絞られているというか、まあ、少ない状況でありますけれども、もともと全女性をこう測定したときに、まあ、何もやってない人たちが、まあ、募集団なわけですから、それで何パーセントがちょうどいいとか言ったところで、あんまり当てにならないですよね。
なるほど。そうなんですね。ほうほうほうほう。
じゃあその数字ではなく、その自分の中で一番良い形というかシェイプ、そこにこだわった方がいいということですかね。
まあ、その自分でこう見た目と、あと体調と相談しながらですね。あくまでもこう人として、まあ、その社会生活を送っていく中でですね、まあ、どっかにこう無理が来てて、見た目はこう、まあ、例えばすごく引き締まってていいんだけれども、まあ、あの体力あまりないとかでは意味がないですし、逆にちょっと少なすぎるんじゃないかなとか、多すぎるとかいうような場合だったとしても、もう全然何の問題もなく、毎日が元気みたいな状態であれば、特に問題はないわけじゃないですか。
なるほど
です。だからあまり平均何パーセントとか言われてるからって言って、それをこう真に受けて、これだから安全とか安心とかいうのはちょっと違うと思いますね。
おお、またもや目から鱗でございますよ。
勉強になりました。
ね、平均は特にこう気にしなくていいと、自分の体調と自分のあるべき姿と相談していくと。
はい。
いや、もうそれはもう血圧とかでもそうなんですけど、あんなのも作られた数字ですからね。
なるほどですね。
はい。昔だったら、なんてことなかった、人たちも今だったら高血圧に入ったりとかしますから、数字がどんどん下がっていってますんでね。
ああ、
そうですよ。おかしいですよ。
平均値で言
うと、ね、
病人を増やすためにやってんじゃないのみたいなね。
なるほど。
と思ったりします。
逆にですね。
ちなみにさえちゃん的にはこう、このくらいの体調が一番いいなというような自分の中であります、その例えば絞っていた時とか筋肉量が増えてたりとかしました。
そうですね、やっぱりもう変化はもう自分が一番分かるというか、自分とあと一緒にいるファイナリストだったりとか、もう本当なんか細くなったねとか、なんか自分ではどうなんだろうって思う時もあったんですけど、でもそう言われると、あ、やっぱ分かってくださるんだっていうのもあって、自信につながったりとかしてたし、体調は当日は万全でしたね。もう本当元気っていうか、だからこそあのパフォーマンスも、やりきったというか 100% 以上出せたかなっていうのはありました、
なるほどですね、はい、その最初今例えば、ちょっとね、戻ってきつつあるっておっしゃってましたけども
、
自分の中でちょっとも絞りたいなみたいな、箇所とか部位とか、
箇所ですか、
なんか全体的なこととか何かありますか、ちょっとよかったら。いや
ー、これも女性の方共感してくださると思うんですけど、下半身ですかね。
下半身、
はい、特に太ももとかヒップとか、そうですね、やっぱここが一番私の DNA 的にもつきやすいっていうのが分かってたんですよね。はい、冷えやすい体質とかっていうのも全部分かったんですよ、はい、調べたので、だから、はい、そこがちょっと気になるところではあります。
なるほど。先生どうでしょうか、こういう下半身を絞りたいという、まあ、この特に冬場ちょっとね、脂肪がつきやすいというか、こう蓄えやすいシーズンではありますけども、ここからでも MSPP で
備蓄ですからね、
備蓄
ね、
備蓄しないといけないと体がこう信号を出す時とあると思うんですけど、
はい、
今からちょっとシェイプを戻すいいポージングとかあったりしますか。
これはですね、今からまあ戻すっていうのはやっぱその季節的には実質は難しいと思います。もう存分にこう時間があって、
はい、
でもうそこに特化してやるとかであればもちろん対策は立てれるんですけれども、それよりもまあ現状維持みたいな状態、もっとひどくならないようにっていうのを維持してもらって、
逆に、
来たるべき今そのこう春のシーズンとかね、そこら辺からちょっと調子を上げていくみたいな、まあ、計画の方が無理がないと思います。
あ、
何しろまあこの後クリスマスがありまして、
はい、
そして年末年始を迎え、はい、で家族だけだったらね、まあそのまあ、言ってみれば3回ぐらいで終わるところが、まあ、交流関係とか広くなると、
ちょっと間違いないです。
食事行かないとかね、まあ、新年会なんだとかいろんなとこ顔出しするじゃないですか、そうするともう本当もうのべつまくなくもう食っちゃね食っちゃねみたいな状態になってしまうので、それをいちいち断ってたりとかすると、うわ付き合い悪いとかね、いいじゃないですか、
はいはいはい、
逆にストレスになったりとかですね、
だからそこはまあ十分に楽しみながら、まあ、行かないときはまあ自分にできる、まあ、コンディショニングもしっかりやるというのがやっぱり大事だと思います、でその時にも柱を持ってないとダメなんですよね、
柱、
柱、
はい、
まあ、必ずこれはするとか、まあ、運動に関して言えばですよ、でこれがまあ一番技術も必要なく、まあ、ちょっとこう、まあ、ラジオで少し喋るだけでも簡単に誰でもできるものの中で、最も効果があるのは縄跳びです、
縄跳び、
縄跳び、
はい、
お
縄跳び、
いや縄跳び誰でもできるからですね。
そうですね、はい、
縄跳び僕でもこの番組1年以上やってますけど、はい、初めて聞きましたよ。
初めて喋りましたもん。
ですよね。何ですかその縄跳びって。どういうことですか。
縄跳びは、はい、まずつま先からしか絶対に着地もしないし、はい、
確かにそうですね、は
い、まあ、離陸もしないわけですよ。
は
い、だから指先を必ず使うという点で、うんうん、末梢まで血液がいっぱい流れる。だから冷え性はすぐ改善ができます。
はい、いいこと聞きました今。
これはねなんかなんとか酒とかねいろいろそう、はい、飲んだりとか、はいはい、うん、生姜湯とか、はい、そんなのするとかよりもはるかに効果が早い。その場で改善ができます。
なるほどですね、
はい、縄跳び、
はい、ただポイントがありまして、
ポイント
ただやってるとですね、はい、逆にふくらはぎが太くなったりとかするんですよ。
お、じゃあ跳び方というのが、
はい、飛び方がすごく大事で、はい、まあ、飛び方というよりもその体の使い方、
使い方、
うん、ものすごく体を硬くして飛んでください。
硬くして、
はい、緩んでるとこはないみたいに、
うん、
パンパンな状態に筋肉を固めてやると、うん、アキレス腱というバネしか使わなくなるんです、
ええ、
でそうすると、はい、バネの働きで飛ぶことができるから、はい、まあ、きつくもないし、
はい、
うん、ずっと飛べるんですね、
はい、
で筋肉が硬くなってるだけだからこうバネがものすごく効くじゃないですか、はい、デコピンみたいなこういう状態と一緒なんで、はい、うん、そうすると非常に効率がいいわけですね、機械的効率、
はい、
これ緩めた状態でふにゃふにゃした状態でやると、はい、筋肉をこう使ってますから、
はい、
筋肉というのはもう収縮を繰り返すことによって太くなるわけです。だからエロビックダンスの先生とかがですね、はい、はいとかってこんなことやってますけど、はい、あの人たち結構ふくらはぎ太いですからね。
あ、でもそうかもしれないですね、うん、ダンスやってる方って、
はい、みんなねダンスしたら細くなるとか思ってますけど大きな間違いです、
うん、
おお、またもや目から鱗ですよ、
はい、
筋肉を伸び縮みさせると太くなる、うん、だから固めた状態でパフォーマンスする、はい、そうということですね、う
ん、何回ぐらい飛んだ方がいいとかあるんですか。いや、
これは逆に何分運動する時間がありますかっていうのから逆算したらいいですね。
逆算、
うん、私はもう1日にもう10分しか時間がないんですって言えばもうマックスが10分です、
はい、
もうそれ以上する必要はない。
ほうほうほう
ほう。例えばまあ僕が30分やらないとダメだよっていうふうに言ったときに、はい、企画倒れになっちゃうんですよ、
うんうん、
あ
30分できませんもんってな
る、ね、だからできるだけすればいいんです、
う
ん、
自分で
決めてっていう、そこはもう毎日やってねみたいな、
毎日、はいはい、
そこですね、
うん、毎日継続ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、いや勉強になりました。
いや縄跳び持ってますか、
は
い、
縄跳び妹のを借ります。
大丈夫です、ね、縄がない人でも、うん、エア縄跳びで大丈夫です。
あ、そうなんですか、
はい、
ある感じで、エアでも OK という、
はい、今のこう体を固めるっていうのが結構コツがいるかなと思ったりもするんですけど、それは固めるっていうのはどういう意味と言いますか。
あのですね、はい、まあ、道歩いてる人のこうほっぺたとか見てたら分かりますけど、ふくらはぎとかでも、はい、プルンプルンこう揺れてるんですね、はいはい、みんな、
うん、
体の中ってもほとんど水ですから、
はい、
だから筋肉をこうなんていうのかな、雑巾をこう絞るみたいな状態に、はい、しないといけないんですけど、はい、その上に乗っかってる皮下脂肪とかいうのは形が変えれないのでプルンプルン動きます、
はい、
だから普通にこうジャンプとかをすると、はい、お腹とかですね、はい、女性だったら胸とかお尻とかがすごく揺れるのが分かるんですけど、
はい、
それを筋力で押さえつけてなるだけ揺れをちっちゃくするような意識を持つということです。
なるほど、はい、自分のいろんなこう脂肪部位が揺れるのを止めるような力の入れ方で、
はい、そうですね、実際には止まらないんですけど、うんうんうん、止めるようなつもりでやってればその下にある筋肉が硬くなってます、うんうん、
はい
はい、
意識って大事ですもんね。
そうですね、結構でも今想像してるんですけど固めたまま飛ぶのも結構きつそうなんですけど、
固めたまま飛ぶきつさっていうのは、はい、固くしてることのきつさであって、
うん
うんうん、ジャンプそのものはきつくないんですよ、
うんうん、
バネってものすごく効きますから、はい、カンガルーとかはですね、歩くよりも飛んだ方がエネルギー消費は少ない。
へー、
バネで飛んでる
から。歩いてると筋力使うから。
はあ、
でもこう、うんうん、バネで飛んでる時っていうのは筋力使わないからですね。
はい、
エネルギー消費量ってこう減っていくの。
はい、
へー、
だから僕のアドバイスで縄跳びした方がいいっていうのは、その消費エネルギーを増やして引き締めるということじゃなく、
はい、
筋肉を硬くすることで体を引き締めるというメソッドなんです。
なるほど、深いですよ。
だから僕はエネルギー消費なんか全く当てにしてないですよ、
うんうん、
はい、エネルギー消費で何とかしようと思うんだら最初から食うなよって話になるんで、
なるほど、
はい、
うーん、
まず筋肉をしっかり収縮させて維持するということですね、
はい
はい、
今日もたくさん今瞑想とか詰まっておりました、
はい、
ね、ぜひラジオを聞きの方をメモってね、うん、聞いていただければと思います。
私もちょっと広めてみます、
はい、
お友達に、はい、ありがとうございます。
以上、こちらですね、マイジムのコーナーでした。ではここでですね、1曲マッスルソングいきたいと思います。先生、はい、今日のマッスルソング1曲目は何の曲でしょうか。
それがデビッドボーイでビギナーズ。
コミテのスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、続いてはマッスルゲストのコーナー。今日のマッスルゲストはエンターテインメントスタジオ失礼いたしました、モンブランピクチャーズ株式会社代表取締役竹清仁さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
では早速なんですけれども、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、竹清と申します。福岡でですね、はい、エンターテインメントスタジオモンブランピクチャーズという、映像を作る、スタジオですね、を、やっています。
はい、
ご存知の方はご存知なんですけど、3年前にですね、放課後ミッドナイターズっていう、はい、ふざけたアニメ映画を作りまして、
ふざけた
人体模型と、はい、骨格、理科室の人体模型と骨格標本が、はい、2人コンビで、はい、夜な夜な小学校で大暴れするっていう、まあ、コメディ映画ですね、はい、を作ったりとか、普段は CM を作ったりとか、はい、福岡の方で皆さんご存知なのはですね、 はい、まあヤフオクドームに行くと、はい、フォックスの試合でビジョンにこうホームランとかヒットとか、はい、バーとか盛り上げる映像が出ます、はいはい、あれを僕らが作ったりとか、
すごい、
まあ、そういう仕事をしているスタジオですね。
もうね、
びっくり
知らないところでやっぱ見てるんですよね。
そうですね、
作品ですね。
そういうことはこうアニメーションを作るということに、まあ、特化してはいるということで、
いやアニメーションだけではなくて実写もやります。
実写もやるんですね。
実写もあるんですね、は
い、例えば、ですね、この未来っていう、はい、トヨタさんが作った疾走で動く、はい、はい、未来カーがありますね、
はい、
あれの、なんてイメージ映像といいますか、はい、世界中のモーターショーで使うそういう映像を作ったりとか、
世界中で、
そうですそうです。でそれは、北海道の方に行ってロケをして、はい、で CG 合成したりとかっていうのもありますし、うん、あと最近で言うとプロジェクションマッピングってよく聞くと思いますけど、はい、ああいうものをやったりとか、はい、まあ、本当にいろいろ映像であればいろいろですね。
なるほど。そんな僕まずそのミッドナイトの方のですね、うん、映画を、まあ映画館の予告とかで僕は見ててすごい映画だなというのがあって、うん、それを僕最初知らなかったんですよ。これはどうか外国の映画なんだろうなとか、
そんなアニメーションですよ ね、
ですよね、
デザインとかも。
で
それがまあ僕T ジョイさんって映画見てて、まあ、家族でよく映画見に行くんですけど、はい、その時にうちの家族はこれすごい面白そうだから見に行ってみないっていうところから見に行ってみてものすごく面白くて、
う
ん、
ありがとうございます。
わざわざ購入したという、はい、DVD まで、でそれで、まあ、これ見に行きましたっていうのを Facebook に上げてたんですね、
はい、
そしたら、まあ、これを作ってる会社の社長は私の同級生ですっていう方がその Facebook で、まあ、僕のメッセージに入れてこられて、
はい、
で共通の、まあ、知人で、まあ、その方は竹清さんの同級生の方だったんです。
うん、
ぜひご紹介お願いします。紹介していただいてお会いしていろんなことを話していただいたのが、まあ、きっかけなんですけどね。
そうなんですね、はいはい、そんな僕世界で活躍する方と森部先生の接点はどこなんだろうと思ってたんですけどもうある意味飛び込み営業みたいなもんですよね。
そうなんですね、まあ、Facebook さんまさまですよ。
竹雄さんもそういう、 こう、まあ、お友達の紹介ということもあって、
うんうん、
こうぜひ会いたいですみたいな方とかは結構お会いになったりするんですか。
まあ、ちょこちょこですね、
はい、
あの方も多いでしょうからですね。
うん、福岡で映画作ってるってなかなかあんまりいないので、
そうですね、
はい、どんなやつなんだっていうこうちょっと一応試したろうかみたいな、
ね、そうなんですね。昔からそのアニメーションとかそういう映像関係のお仕事をなさってらっしゃった。
そうですね、はい、今僕がいるの作ったのはモンブランピクチャーズっていう、これ今まだ4年ぐらいの会社なんですけど、うん、その前は空気っていう、
はい、
ご存知の方はご存知なんですけど、はい、オリンピック招致の映像を作ったスタジオ、はい、実は福岡にあって、
は
い、でそれを共同設立した、
はい、
で15年ぐらいかなやって、うん、でそれから新しく、エンターテインメントにちょっとこう特化したいなと思って作ったのが、はい、今のスタジオですね。
じゃあ空気からまた独立されてっていうか、
うんうん、
ということ。
そんな感じですね、はい、
空気さんは空気さんで、さまざまな活動をされてらっしゃる、
ね、そう大活躍ですよね。
ですよね、
うん、
すごいなんかチームがまさにこう昔のハッピーエンドじゃないですけど、なんかすごいチームからすごいチームが生まれたみたいなそんなイメージですね。
これが地元にあるっていうのがすごいですよね。
ですよね、かっこいいなと思うんですけども、
はい、福岡って結構あれなんです、うん、映像業界ちょっと盛り上がって、
はい、
で、うん、元気が良くてですね、ゲームとかもねいっぱいこう有名な会社ありますし、
そうなんですね。
へ
ー、じゃあ最近ですね、何かも制作したものとか、うんうん、なんか手掛けたものがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども、
ね、映像のスタジオと言っておきながらなんなんですけど、
はい、
最近絵本を作りまして、
絵本、
はい、
と言いますと
チャドとクラークの冒険島っていうですね、
はい、
まだ出来たてほやほやなんですけど、
はい、
これですね、あずさ書院さんっていう地元の出版社の方と知り合う機会があって1年ぐらい前に、
はいはい、
ですごいこうお互いにただ物を作るんじゃなくて物語を生み出そうっていうビジョンでこうすごい意気投合して、じゃあ一緒に何かやろうってことで絵本がいいだろう、はい、で僕らはそのいろんなアニメ企画とか映像、映画の企画をいっぱい持っていて、 でその企画を作るときに最初あらすじを作りますよね、はい、話がまずできます、
はい、
それからじゃあどんな舞台だろうっていう絵を描いたりするんですね、
はい、
でそれからどんなキャラクターなのかっていうのもこういろんなデザインを試して、はい、絵とお話と両方準備するんですよね、
はい、
これあるとき絵本にできるよねこれもうっていう話をしてたときに、うん、そのあずさ松陰さんと出会って、はい、じゃあこれをそのままもう絵本にしちゃおうよということで作った。
なるほどですね、
はい、だからなんていうかな、絵本を作るのも僕らも初めてですし、映画を作るみたいに絵本を作ってみようっていうコンセプトで作った、
はい、
ちょっと変わった本なんですね。
なるほど。なんか特徴とかありますか、うん、やっぱ違 う, こ, うここを見せたいみたいな。
ですね、映画のストーリーって、はい、大まか型みたいなのがあるんですよね。こういう流れでやると、うん、はい、一番大きなこうカタルシスがあって、はい、満足します観客があって、そのメソッドを使ってちょっと作ってみたお話とかはですね、はい、だからあの読んだ人はあこれちょっと映画みたいだねって言ってくださる方が多いですね。
でもそのなんだろうコンセプトといいますか、映画みたいに作ったっていうのを言わなくても伝わってるということですかね。
あ、そうですね。それはちょっと僕としても嬉しかったですね。
すごいですよね。
ですよね。なんかキャラクターとか、 なんかこう、うん、どういうイメージで作ったとかっていうのありますか。
ですね、これ簡単に言うと、うん、男の子がちょっとだけ、うん、冒険を通してちょっとだけ男になるっていう話なんです。僕の中では
なるほどですね、うん、
ちょっとだけ成長する、
うん、
もうちょっと具体的に言うと自分以外の考え方もあるんだ、はい、まあ、それも尊重してあげようで成長するお話なんですね。なんか
それ聞くだけでもすごいなんかこう
ワクワク、はい、
多分みんな誰もが通ってきた経験っていうかを呼び覚ましてもらえると嬉しいなっていうことで、だから真逆のキャラクターですね。
真逆、
うん、だから日本で言うと真逆って言ったら何かなと思って犬猿の仲ってよく言うじゃないですか。 お金持ちに育てられた上品な犬と、
はい、
ずっと一人ぼっちで育ってきた野生の猿
を
がひょんなことで出会って、ある目的のために冒険、一緒に冒険をするっていう話ですね。
ということは犬と猿が登場、うん、人物というか動物というか。
そうです、二人のお話。
そうなんですね、はい、なるほど、
ね、犬猿の中、
うん、そうですね、日本で
言うと、
うん、最初はですね、なんかアニメにするつもりだったからトムとジェリーみたいなの作りたいなと思って、まあ、猫とネズミじゃない
ですか。そうですね、
うん、で日本だったらやっぱ犬の中だから、うん、猿と犬かなみたいな単純な話で始まって、でそこからどんどんこう細胞を膨らましていくんですよね、どうしたらなるべくこう違うイメージになるのかとか、どうしたら最後にお互いの気持ちが分かる、時に感動するには、
はい、
どれだけ離れたところから話がスタートするのが一番効果的なのか、割とロジックでこう組み立てていくんですよ。
でもそれも最初の着想の時はまだ絵本にしようということではなかった
そうそう
ですよね。
そうなんです。これね、映画の脚本とかも面白いんですけど、はい、脚本書かれる方よく言うんですけど、はい、最初からゴールが決まって書いてる人って少ないんですよ。
そうなんですか、うん、
なんとなくこんなイメージっていうのがあって書き出すと、はい、どこかですね、よく、はい、皆さん言われるんですけど、キャラクターがね勝手に動き出すんですよね。
おー、
それでこんなゴールについちゃった、もしくは最初から考えたゴールに近いところについちゃったって、はい、ここまで書くと、あ、僕はこの話でこういうことが言いたかったんでっていうのがそこで分かる、
はい、
自分もそこで分かるんですね。
そうだから脚本がすごい面白いんですよ。
楽しそう。
なんかその方の個性といいますか、考え方、人間性もその物語に入りそうなイメージが
出ちゃう
ってことですね。
おのずと出ちゃうんですよね。
は
あ、だからなんか脚本家の人とかいろんなこと知ってますよね。人間とはどんな感じとか、はい、世界ってどういうふうに動いてるとか、はい、ちょっと知ってないと書けないのかもしれないですね。
なるほどですね。なんか深いですね。
深いですね。
僕はとても書けないんですけども、その書いててこうどこかにつくとかいう感じが、はい、まあ、僕もあの下手くそながら曲を作ったりするんですね。その時もなんとなくこう世界観みたいなイメージがあって、そこからスタートして、はい、あ、なるほど、こういうサビが出てきたかみたいなのがあったり
するな
んかそれとちょっと今、うん、
あ、近いですよね。
ダメだ、
いやいや多分同じだと思いますよ。いやいや、
あ、でもそれって楽しい作業だなって思います。
そうなんです。
だから続けられるんでしょうね。
そうですね。
そうなんです。毎回発見があるんですよね。
そうですね、うん、なんか自分自身も磨かれそうですよね。
そうなんです。 人間を知ったりとか世界を知ったりっていうきっかけになる作業だから、ね、はい、毎回面白い、毎回苦しいんですけど、
あ、するまで、まあ、海の苦しみってやつ
ですか。そうなんですよね、
本当にそうやってアニメーションで最初しようと思ってたのを絵本にって今までやったことないから、うんうん、逆にこうまた少しハードルが自分の中でも上がる気はしたんですけど、うんうん、そこに挑戦されたの何か理由があったんですか、
う
ん、
ですね、毎回僕やるのは初めてのことなんです、ある意味。一回やったことつまんないんで、あんまり やらないっていうか、やりたくないっていうか、
味がありますね、
はい、で同じ映画作るのでも、前にやったのはやらないので、はい、毎回なんか新しい道を行く感じなんですよね、でむしろそれが面白いっていうか。
そうなんです、その作業を楽しめるタイプの方なんでいらっしゃるんですね。
そうなんですよね。なんか料理家の人とか料理人とかすごいなと思います、はい、毎回同じクオリティで出すじゃないですか、いやとても僕にはできないっていうか、素晴らしいなと思います。
逆にもう一回ヒット作品が出て、もうこれでこのパターンでいったら面白いと思ったら、それをこう量産したりとか、まあ、すれば楽は楽なのかなと思ったりもするんですけど、そうじゃないわけですね。
そう思ったら最後もうヒットしないんですよ。
伸びがないということですか。
そうです、そうです。やっぱね、お客さん分かるみたいなんですよね、その感じ。人間って本当すごいですよね。なんか毎回やっぱ一生懸命なんか魂込めて作らないと届かないなって。
それは分かりますね、見てる側からすると、うん、やっぱりあの映画の論評とかこうしてる人たち その一般の方の書き込みとか見ても、うん、自分はほら見るだけで作ることなんか絶対できないのに、うんうん、めちゃめちゃ厳しいですからね。
そうなんです、そうなんです。
そうですね、
俺鋭いなみたいな。
いや、そうなんです、よく見てらっしゃるし、それ見て読んだりすると、はい、あ、確かにそうだよねって思うことよくあるんですよね。
僕もね、ある意味その高校の教員辞めたのも、はい、あれですもんね、同じことを毎年やんなきゃいけないじゃないですか、授業で。それができなくてですね、同じ授業何回もって結構しんどいんですよ。僕あの地理を教えてたんですけど、はい、4クラス教えてて、でも4クラスに同じ話をしないといけないですね。
辛そう。
これがもうちょっとやっぱ持たなかったですね。
そうですね、やっぱりこの冒険者、パイオニアですからね。
なんか近いお二人だからこそこうつながったっていうのも、類は友呼ぶじゃないですけれども、はい、なんかそんな気がしました今。
でもその竹清さん、その脚本家、まあ、出す作業でどんどんアウトプットするから、うん、どこかでそういうふうな人間のこととか、ネタとかインプットする作業もたくさんされてたりするのかなと思うんですけど、
そうです
どんなことされてたりする。
でも基本的に遊ぶと、はい、やったことないことはとりあえずやる、やってみる、
はい、
行動力ですね。
だからね、もうこれ今からお酒飲むんだったら失敗談いっぱいありますよ。
本当ですか。
とんでもない失敗談がいっぱいありますね。
とんでもない失敗談。
そっちが聞きたい
です。やってみて失敗したみたいなことです。
そうなんです、そうなんです。まあ、タイトルだけ言うと、例えばメキシコの硬い中で髪を切った話とか、香港から清流島を買って帰る話とか。
何ですか、
なんかいろいろありそうですね。
まあ、どんな結末を迎えるかわからないでしょ、はい、僕もわからないまま突っ込むんですよそこに、
はい、
もう超面白いですこれ。
そうなんですか。ちょっとあのメキシコで髪を切った話、うん、
はい、
ちょっとあのじゃあちょっと予告編を聞きます。
予告編ですか。
予告編ですか。これ、友達に言われたんです。メキシコに一緒に行った時に、はい、海外に初めて行った時だったんです、
はい、僕はそれ。おー、初海外、
うん、で僕タケちゃんって言われたんですよ、ね、海外で英語とか外国語上手くなる秘訣を教えてあげる、髪を切りに行け、絶対変な髪型にされたくないやろ、一生懸命喋るからって言われたんです。ほいでアメリカからメキシコにちょっとティワナっていう街に行った時に時間がちょっとできたんで、あ、ここでちょっと行ってみたら面白いなと思って、
はい、
片田舎のところに行って、
ね、
もう誰も人もいない、日本人も誰もいないところまで裏路地行ったら、うん、なんか散髪屋があって、なんか西部劇みたいな、はい、兄ちゃんが一人こう新聞紙顔を当てて、はい、足投げ出してやってるようなところ、
で髪あるんだそういう店やっぱり。
全然英語も通じないんですよ。
はい、そうでしょうね。
そしたら、いや OKOK って言って向こうから部屋方を持ち出して、はい、あ、さすがだね、
ちゃん
見たら、はい、なんかアフロみたいなやつとかヒゲボーボーのやつとか、俺がどうやったらこの髪型になるんだっていいやつばっかなんだ。
結局どうなさったんですか。
結局 メキシコ人の彼が考えうる最大限かっこいい東洋人の髪型っていうのをされて
ある意味オリジナル
キムジョンイルみたいにされました
あらま
ひどい
ひどい
ひどい感じ
これ相当なチャレンジですね
まあでも150円だったんで
150円
3発台、はい、いくらだって150円だったんでまあまあこんなもんだろう、まあ、髪を伸びますしねまた
そうですね、
はい、確かに、
はい、確かに
もこの話も100回ぐらいしてるんで十分元を取りました
あその度にこんな感じ笑いが
そうそうそう今日はあの3分の1ぐらいにこうちょっとこう短くしてます
ショートバージョンですねすごい
こうやって映画のダイジェスト作って、ね、やるんでしょうね
教えていくんですね
そうそういいですかこんなくだらない話
いやいやいやいや面白すぎて
あのねミッドナイターズの、ね、笑いのネタとかちょっとそういうところになってるんですね
いやミッドナイターズに興味持ったのは動きのこうリアルさ
なるほど確かに
そうで僕のほら仕事が、うんうん、骨と筋肉じゃないですか。
あそうですね、はい。まさにそうですね。
近いものが
まんまですけ
ど。まんま骨と筋肉でこの動きすごいリアリティあるなって、うん、あのこだわりがなんかすごくて、はい、あのいい加減なアニメーションとかただ気をてらった感じじゃない、うん、というものをちょっと感じたんですよね。
嬉しいですね。
そこもやっぱりかなりこだわり。
そうなんです。あの普通アニメーションって手書きでこう一コマずつ書いたりとか、CG でいうとこうキーフレームっていうのをこう作っていくんですけど、まあ、あのモーションキャプチャーっていうあの体に点をつけてですね、はい、動きだけを取るっていうよくゲームとか、
はい、
あのロードオブザリングとか CG とかで使われてるんですけど、はいはい、これでコメディ撮ったら面白いだろうなっていうのでアニメなんですけど、うん、どんぐらいかな結構数ヶ月地元の役者さんと一緒に、はい稽古役作りをしたんですよね役が入るまで体で表現できるまで役作りをしてでアニメを作るっていう不思議な作り方をしてみたんです
それってどのぐらいの時間かけて
どうかな数ヶ月やってましたよ 4,5 ヶ月やってたんじゃないかなだからあの舞台と同じですよね、はい、演劇と同じような作り方で撮影をして、はい、でガワチンは、筋肉と骨のキャラクターに当てはめるっていうやり方で結構うまくいったんじゃないかなと思ってるんですけどね
やっぱりあの元がリアルな人間の動きってことですよね、
うんうんうん、そうですだからその人はキュン様って言うんですけど、うんうん、その人体模型が、はい、ちょっとこうわがままな性格ですね、うん
はい、
その人がこういう動きをするんだっていうことが多分表現できてると思うんですアニメなんですけど、うん、だから多分ちょっと説得力がある
なるほど
チ
ャッパラとかめちゃめちゃ面白い
真剣白ハドリですね
ですね
はい、これ海外でも受けるんですよね、真剣調べ
て海外何カ国ぐらい
今7カ国で上映されまして
はい、なんかどこが一番受けたとかってあるんですか、
アジアでもやったんですけど、うん、イタリアとスペインがやっぱちょっと受けが良かったですね、はい、なんでしょうねラテンな感じが
ラテンな感じ
まさに今のおっしゃったモーションキャプチャーで撮ったものをわざわざそのアニメーションにしてっていう、まあ、CG は あると思うんですが、はい、アニメーションにする映画ってあるんですか？
あるんですけど使い方がちょっと違ってて、昔は、ね、コストダウンのために使ったりとかちょっとリアルなものをやったりとかするために使ったんですけど、はい、僕は無駄のためにやったんですよね無駄な動きのためにやったんですでも無駄な動きのがあった方が僕は色気が出ると思っていて表現物としてはあの当たり前のことをやるだけではちょっとつまらない多分基礎をちゃんとやった上での無駄なものがあった方が、はい、多分面白いものができると思ったんですね。
なるほどですね。
そのためにちょっと使ってみたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったんですよね。
逆に人が
こだわりが、ねうん、あるんですね。
人がやらないようなことをあえて突き進んでみたという形ですね。
エンターテインメントって初めてのことを見たくないですか？なんか見たことないなっていうものを見たくないですか？
はい、
そうですね、うん、その方が面白いだろうなと思ってるんですよね。
考え方もまたちょっとい
やでもあのミッドナイターズが面白い理由というもう本当断片だと思うんですけど今日このお話を聞いてだから面白いやなっていうのがいくつかちょっと腹に落ちました ね、
そうですね。
いや最初ニュースで私、はい、あの拝見したんですけど、はい、衝撃を受けたんですよ
ビジュアルは相当ふざけてますからね
いや朝から見て 何これみたいな、なんかでもディズニーじゃないし、でも日本っぽくもないし、ね、みたいな、でも面白そうだな、リアルだなっていう感じで思っていて、うん、そしたらまさか今日その監督さんにお会いできるってい う、うん、もうドキドキしかなくて、
うん、ありがたいですね。はい、
本当にもう多彩なね、武雄さんなんですけども、はい、ちなみにこの番組はですね、筋肉番組なんですよ。
はい、そうですよね。
武雄さん、ちなみにトレーニングとかしたりするんですか。
いや、まあ、やってなくてですね、ね、たまにヨガをちょっとやったりするぐらいなんですけど、本当ずっとね、アニメに集中するようになってから座り仕事になって、ちょっとね、やっぱ明らかに落ちてるのが分かるんです。腰が痛いんです。
あ、そうですか。
うん、でもちょぜひね、なんかこう教えていただきたいなと思って
今日は
先生どうでしょうか。
はい、
武雄先生に何かこうお伝えできる、 座ってもできるような腰が痛い、もう症状
で今できる。
お、
今、は
い、今
まず、はい、一番簡単な方法が、はい、お腹をへこませるということですね。胸郭を膨らませて、
はい、
胸式呼吸に変えてください。
は
い、
あ、腹式じゃなくて
胸式です。はいはい、だから肋骨をこう拡張させるような、
はい、
お腹ずっとへこませた状態でいると、まあ、1週間もやっていただければ、うん、ウエストは細くなります。はい、これはもう第一段階ですね。
はい、
ただこれすごくきついんですよ。
うん、
なぜかというと内臓が重いから、重いのをずっと抱えておくっていうのがもう大変で、そこで筋力がトレーニングされるんですね。
なるほど。
はい、それから、パソコン、まあ、デスクワークされるときに、まあ、はい、手がテーブルの上にあるじゃないですか。
はい、
でこの手とテーブルと足を、まあ、うまい具合に使うんですけど、
はい、
テーブルを両手と両膝で挟んでください。
両膝、
はい、
はい、
そう両膝で、うん、ぐっと膝をぐっと上げて、
すでにきつい、
はい、手はもうずっとこうテーブルをこう破るぐらいのイメージを下にぐっと押さえながら、はい、両膝は上に突き出すようにこうぐっと上げる。
かなりきついです。
相当きますね。
もうプルプルして
ますね。
はい、なんかどこに力をなんか入れたらいいのかが、
いや、もう何も考えなくて、そのテーブルを挟むということだけやってくれればいいです
。
すごい、すぐできますね。はい、
これ
1分、
1分、
1分、は
い、いや1分相当きつそうですよ。
もうすでに汗を。
1分がまあ目標で、
はい、
で最初まあ10秒ぐらいから始めればいいんです。
はい、
で徐々にちょっとずつ増やして、1分が楽にできるようになったっていう段階になったら、またその次に、次の段階にっていうふうに。
なるほど。
まずはでもこれを一つやるだけでも違うよってことですね。
はい、もう1週間で確実に変わります。
毎日やっても大丈夫。
大丈夫です。1日何回やってもいいです。
1日何回も、
はい、その毎日必ずどこかのタイミングでやるっていうのを、
そうです、
ですね、
う
ん、はい、これならお忙しい武雄さんも
で、今
ですね、
言い訳できませんね。
そうなんです。
聞いてしまいましたから
ね。1分ぐらい作れるやろみたいな
ですね。
ぜひどっかのシーンで使っていただ
きたい。次 のキュン様の映画で。
何やってんすかキュン様。いいよ、これお前知らんの。
ちょっと一つストーリーができました。
なるほど。熱くなっちゃった。
本当ですよ。お話まだまだ伺いたいんですみたいな、ちょっと時間になって
し
ま
い
ました
。はい、
またぜひゲストにもお越しください
。ぜひぜひ、はい、
はいはい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。はい、今日のゲストはエンターテインメントスタジオモンブランピクチャーズ株式会社代表取締役武清仁さんでした。そして武清さんからリクエスト曲をいただいております。武清さん、曲紹介をお願いできますでしょうか。
はい、映画のテーマなんですけど、はい、ラロシフリンで映画ブリットのテーマです。
テンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いては教えて森部先生のコーナーです。引き続き竹木さんもお出いただこうかなと思いますけれども、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
さあ今日の、質問なんですけれども、はい、せっかくなんでさえちゃんから。
あ、私からですか、はい、ではまずマッスルネーム MN さんからです。糖質を取った後すぐに筋トレすると消費できると伺ったのですが、ご飯大盛り1杯分の糖を消費するためにはどのぐらい運動すればいいのでしょうかという質問をいただいておりますが、先生いかがでしょうか。
これは非常にまあ答えるのが難しいですけれども、
はい、
まあ、あのこの人がまあ体重が何キロあるかとか、
はい、
普段から運動しているのかどうかとか、はい、そういったことによっても違いますけれども、はい、ある程度運動習慣が、はい、まあ、少なくとも筋力トレーニングができるとかいう人であれば、はい、1時間ぐらいでしょうね。
1時間
結構長いですね。
いやだからそのぐらい糖質で、しかもこれご飯大盛りですからね、
はい、
もう軽く300キロカロリー近くありますので、
はい、
それを消費しようと思ったらそのぐらいは動かないとダメですね。
どういった動きといいますか、どのくらいの強度が必要なんでしょうか。
うわこれはきつかばいっていうぐらいのやつが1時間はい。
でもそれも人によってこう、違いますよね。なんかその人にとってはきついって思っても、うん、いやもっとしないとダメだよって本当はっていうのもあるかもしれないし、
まずあの筋トレの場合はですね、はい、やってる最中に糖質しか使わない
ん
ですよ。
あ、そうなんですね。
脂肪なんか消費しないで、うん、あの糖質しかエネルギーにならないから、うん、こういうご飯とかパンとか麺とかですね、
はい、
まあ、そういう糖質がたくさん入ったものを食べるんであれば筋トレが一番いいと。ウォーキングなんかしても全然消費しないですよ。
なるほど、
そうなんですね、
はい、
うん、
時間の無駄です。
ということは、まあ、これからの季節、はい、ね、たくさんこう食べたりする、ね、はい、機会もある中、
はい、
で食べちゃったなという時はぐっと筋トレをすると、うん、ちょっとまた戻せるというか、
そうそう、
消費できると。
あの腕立て伏せなんかいいですよね。先ほどあの縄跳びの話をしたんですけど、はい、あと腕立て伏せも誰でも経験あるじゃないですか、
はい、
何回すればいいのっていうのに関してはですね、うん、あの1回もできなくなるまでやってください、
うん、
できなくなるまで、
はい、もう、あ、もうダメみたいな、手ついたらガタッと崩れるぐらい、ね、
そんなに、
うん、いやそのぐらいやんないと消費できないです。
なるほど。どうでしょうさえちゃん。
で一回もできなくなるぐらいってユニバースの時でもそれはなかなかなかったから、
でもですね、一回もできなくなるまでにじゃあどのぐらい必要かっていうと、うん、5分もかかんないですよ、
は
い、まず5分間腕立て伏せができる人っていうのはここら辺に存在しないです。
存在しない、
しない、絶対無理ですよ。
絶対無理、
はい、100% 無理です。ただいくら頑張っても5分で終わりだからそれぐらいできるやろって話ですね。それを最初から5分できないんだったら10秒ぐらいからすればいいんです。
あ、
1回しかできなければ別に1回でもいい、うんうん、でも明日は2回やってとか、うん、いう感じでちょっとずつ上げていくのがポイント
なんです。徐々に、なるほどですね、はい、で気づいたらたくさんできるようになっていてっていう、うん、
はい、
お、
それがまあ要は自分の限界というのが人それぞれ違うっていうのは、うん、まあ、それに合わせてやればいいというお話につながるわけですね、
う
ん、
そうですね。相当訓練してる、まあ、運動部の人とかでも、
はい、
同じペースでずっと腕立て伏せやるとしたら5分は絶対できないです。でもそのやってる最中は糖分しか使わないので、
はい、
ご飯をもりもり食べるような人であればそういうことすればいいと。でもうわそんなきついのも嫌だ、しかし肉もつけたくないとかね、言うんだったら食うなと
来ました。
おもう食うな
って、はい、その次が考えて食えということですね。
あ、量とか調整してということ。
量はねあんまり関係ないです。あ、質の方が大事ですね。やっぱり太りやすいものを取ってる人がやっぱ太ってるんですよ。
あ、やっぱ食べるものと食べる順番とかもやっぱり変わってくるんですか。
順番に関してはですね、1回で食べる、まあ、食事の時間があるじゃないですか、
はい、
例えばその夕食を30分で食べるのか1時間なのか2時間なのか、
はい、
長く食べてる人の場合は食べる順番というのが関係します。
長く食べる、
はい、でも30分以内ぐらいに食べ終わってしまってる人だったら、うん、どの順番に食べても一緒です。
あ、そうなんですね、はい、
なんか胃袋1個しかないからですね、
うん、
消化したものしか通過できないので、
うん、なるほど、
はい、わー食べて締めの一品とか言ってて、その間ずっと塞がってますから、
うん、
胃の中でもみくちゃんされてるだけで、
うん、
胸焼けするのが関目山ですね、
うん、
はい、あ、
なるほど、まあ、お腹いっぱい感を先に味わいたいのでよく咀嚼しなくちゃいけない繊維物を先にこう食べるとかそういうのはまあ有効は有効だったりするんですか。
まあ、ただ慣れます、それはすぐ。
あ、そうなんですね。
胃は筋肉なので、ええ、あのなんていうの、箱とか、うん、なんていうの、あのこう硬いものじゃないから伸びるんですよ、うん、だからいつもいっぱい中に入れてたら、うん、拡張しますから。
それはまずいですよ、はい、うん、それはいけませんです、
はい、
じゃあ逆に入れるのを少なくしていくと自然と縮まっていく。
もちろんです。
あ、なるほど。じゃあ、は
い、一番最初にお腹いっぱいって感じるのが胃の皮が突っ張ることなんですね。
うん、
その次が血糖値の上昇、
うん、はい、
でその次ちょっと専門的なんですけど、レプチンっていうのが上がってくるっていうのが、うん、まあ、3つ、うん、食欲を抑制するためのメカニズムなんですけど、うん、
はい、
全部慣れてしまうんですよ、残念ながら。だから慣れてしまったら歯止めが効かない、うん、だからそれを、まあ、人間の場合は知識とか理性とか、うん、まあ、モチベーションとかそういうので、まあ、セーブするしか方法がないんです。ところがその食事を我慢するってのはすごく大変なので、はい、食べたもの食べてもいいから筋トレをしなさいと、
なるほど、
いうことを私は言いたいわけなんですね。
はい、食べる代わりに動けと。
そうですね、うん、そういうことでございますね。
わー、深いですね。
ぜひもうこれから、今からクリスマスね、はい、そして年末の忘年会も、はい、竹木さんもたくさんあるんじゃないですか。
そうなんですよ、もう断れないですからね。
そうですよね、はい、お付き合いがたくさんあるでしょうから。
そうなんです、もうくちゃねくちゃね続きますからね。
その中でまた面白いネタとかもこう発掘しながら。
そうなんです、そうなんです、そっちが主ですね僕はね。
ぜひあの今のこう立ち上がれなくなるまで筋トレしたっていうのもですね、ぜひ今後の
は、はい、
もう楽しみしてます。作品のこう目を皿の
いつ出るかという、
実感があるシーンになってないとね、これ嘘ついたなと思いますけど、ね、
なんかこう長くねちょっと分かるようなシーンがあれば。
さあ、ということで今日はにぎにぎしくお伝え、いたしました。どうも本当、竹広さん、ありがとうござい
ました。こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
応援しております。
はい、
はい、ということで最後のページもいきましょうか。
はい、はい、福岡町角森部塾、お送りしてまいりました福岡町角森部塾、エンディングの時間となってしまいました。早かったです。
早かったですね。
あっという間でしたね。
あっという間でしたよ。なんかもう初めてこの番組に出させていただいたんですけども、うんうん、終始ドキドキしっぱなし で大事なところで噛んだりしてしまっても申し訳なかったと思いつつも、
で
も
スパイスとして OK です。
スパイスありがとうございます。
いや、すごい面白かったです。っていうか、なんか変な話ばっかりしちゃってね。
いやいやいやいや、
清流島の話もねちょっと曲中に聞いてたんですけど、この続きは聞きたいです、ね。
また改めて、
また呼んでください。また、
はい、はい、あ、で、放送は後日でも聞けるよう、ポッドキャスト、失礼いたしました、ポッドキャスト配信をしております。 Facebook をしていらっしゃる方は福岡町角森部塾で検索、いいねしていただきますと更新情報が届きますよ。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットのホームページからでもご視聴いただけるようになっておりますので、ぜひアクセスしてみてください。そして番組では森部先生の質問なども募集しております。これ大好評というふうに聞いてたんですけど、はい、はい、アーカイブに質問フォームでも貼り付けていますので、ぜひご参加ください。そして森部先生のメルマガのご登録もお待ちしております。こちらもゲットさんのホームページから登録していただけますので、ぜひご覧ください。福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲットの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。